島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。
これエモい。
え、エモ？
ここもエモ。
え、エモいってどういうこと？
なんとも言い表せない素敵な気持ちってことかな。例えばこのプリウス見て。
超エモい。
心に響く美しさ、プリウス福島トヨタから。
みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
今日はウルトラ FM 佐藤正彦がお送りします。お迎えしましたのは須賀川工芸家協会会長の大野修司さんです。よろしくお願いします。
あ、大野です。よろしくお願いします。
いつも大野さんにはね、はい、絵登りの時にいろいろお話を伺ってますが、今回は工芸家協会ということで、伺いましたが、40周年を迎えてるんですね。
そうですね、2月で、満39年40周目に入るということです。
これはどういう協会なんですか？
はい、これはですね、私の先代ですね、父とあと数人の方で、須賀川にもこういうものづくり、手工芸をしている方の協会を作ろうと、そういう協会ができますと、いろいろ、行政とかその他いろいろなものにね、提言ができるというような形で、数名のこの手工芸の方がですね集まりまして、始めました。最初はですね、ボタンこけしをやっておりました金沢さんが、会長、うちの父がいろいろな、庶務とかやりまして、その他に、朝倉木工さんとか、そういう市内のですね、ものづくりをやってた方数人で始まった会でございます。
現在は何人ぐらいの方が入ってらっしゃるんですか？
はい、現在はですね、16名、当時は、10名以下で始まったんですが、最近の若い方も入っていただきまして、ちょうどいいぐらいかなということで今やっております。
このイメージとしては、伝統の工芸もそうなんですが、最近の若い方々が作っているものも含めての大きな意味でのものづくりの方の集まりということですよね。
はい、そうなんです。最近はね、いろいろな方が、もともとその伝統を継いでいる方、その他にも個人でね、いろいろな、焼き物をやったり、木工をやったりと、そういう方もですね、入っていただいております。玉木屋さん、和菓子の職人の方も入っております。職人さんの、集まりというような形で、ご理解いただければいいかなと思います。
イメージで言うと、職人さんはなり手が少ないということがありますが、以前よりも多くの方に参加していただいているということはちょっと勢いがあって嬉しいことじゃないですか？
そうですね、私は来るものは拒まず去るものは追わずといいますか、賛同して入ってくる方は、皆さんにね、入っていただいて、年会費も3000円とお安いですし、年に一度、商工フェスや、今回のようにですね、展示即売会みたいのをやりますので、路地間のようにね、たくさんの方はいらっしゃらないかもしれませんが、それぞれ皆さんのね、手作りの自慢のものをですね、皆さんにこう知っていただく、見ていただくという機会を設けておりますので、ぜひ参加して、いただければと思います。
一口にね、40年と言いましても、時代が大きく変わりまして、
そうですね、
今でちょっとネットでねこう売ったりとかもされますし、はい、体験型のこういうイベントなんかもあって、はいはい、皆さんがこうお客様がいらっしゃって買うだけじゃなくて、はい、自分で何かを作るっていうことも最近は増えてますよね。
そうですね、私どもの会員、まあ、私もそうなんですが、体験というかワークショップのようなことをやらせていただいております。その他にスナイプさんもですねワークショップやっておりますし、畳の久保木さんの方もワークショップやられる方、増えてますね、はい。
で、まあ、後継ぎ問題とかですね、はい、そういうものを抱えていらっしゃる方もいますが、うん、何か皆さんで集まって会議的なこととかもやられるんですか？
そうですね、個人の方はその代で自分のこう代で終わるといいますか、そういう後継ぎのことは考えていらっしゃらない方が多いですが、まあ、伝統工芸といいますか、何代も続いている方は例えばうちやボタンこけしさん、平藩さんは後取りいらっしゃいますけども、そういう方はやはり後継者ということをどうしようかというお話も出ております。はい。
で、今年に入りましてね、はい、1月7日8日には展示販売会も行われまして、多くの、ね、方に来ていただきましたけれども、やはりこうやって集まって実際にお客様に見ていただく機会があるというのは嬉しいことですね。
そうですね、てってができまして、まあ、5周年ですかということで、私たちもてってでやろうという話は出てたんですが、なかなか会場が取れないこともありますので、個人的にやってる方はいらっしゃるんですが、まあ、会としてやるのはちょうど、40周年に合わせてということで、この平成6年の7日、1月の7日8日が初ということで、まあ、今後はですね、こういう展示そして、販売会を催していきたいなと計画しております。
須賀川工芸家協会さんはどんな活動をされてるんですか？はい、
そうですね、こういう発表会の展示会のようなものもありますが、その他に、まあ、年に一度研修旅行といいますかね、例えば日本橋あたりでやっている日本伝統工芸展、うん、をこう視察に行ったりですね、はいはい、あと、まあ、仙台にありますが秋冬に工芸家の方が集まった、そういう秋冬温泉のところにある工芸の里ですか、はい、そういうところを視察に行ったりとか、そういうところで、他のね、そういう工芸家の方とこう接触をする機会を得たりして、皆さんで、まあ、うちの父もですね昔は須賀川にもそういう工芸の里を作りたいという願いがありまして、牡丹園のあたりにという思惑もあったようなんですが、今そういうのではなくて、路地間のようにね町の中で、皆さんがそうやって集まってやってらっしゃるのでいいかなと思うんですが、通年でですねそういうこけしの里があったり、いろんな観光施設ではないんですが、須賀川のこう工芸家の方がね通年でこういらっしゃるところがあってもいいのかなと私も考えておりますので、それに向けてもですね、工芸家の方々、いろいろ話しながら、皆さんに理解していただければそういうものもできるのかなと、これから道の駅ができるというねお話も聞いてますので、ぜひですねこういう須賀川の工芸家の方、手工芸の方がですね、展示して、時々ワークショップやるようなそういうね場所も作っていただければ観光のね、手助け何かになるんじゃないかと、思っております。はい、
そして、大野さんはね須賀川を代表する絵のぼりずっとやられてますけれども、はい、やはりこういう伝統もね、はい、守っていきたいですね。
そうですね、日本の伝統ということで、絵のぼり 今本当少なくなっておりますので、ぜひ須賀川の絵のぼりはこう絶やしたくないとは考えております。本当皆さんでご心配かけてるんですが、なんとか私の後継者育てていきたいなと思っております。
今日は40周年を迎えました須賀川工芸家協会会長の大野修司さんに、これからのねものづくりについて、須賀川のものづくりについて伺ってきました。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
アッシュにしようかな。
アッシュいいね。でもマスタードって選択肢もない。
マスタード、何の話？
プリウスの色でしょ。
いやいや、紙でしょ。
アッシュもマスタードも美しい。プリウス、福島トヨタから。
福島トヨタ、ラジオでコミュニティ。この番組は、福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。